生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からゲストをお迎えしていろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて今回も素敵なゲストお二人にお越しいただいています。では自己紹介をお願いします。
はい、北区役所地域力推進室から参りました北村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方。
はい、京都北山丸太生産協同組合で、理事と事務局長をやらせていただいております松本芳也と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日もお二人にいろんなお話を聞いていきたいと思います。まず北村さん、
はい、
の北区役所 の、はい、あの2階の交流スペース、
はい、
あちらに何か素敵なものがあるんだそうですね。
そうなんですよ。最近なんですけども、はい、この11月の2日からですね、あの北区役所の区民交流スペースにおきまして北山杉を用いた休憩スペースと、まあ、あの木製品の展示を始めました。
あ、そうなんですね。今あのねお写真もこう拝見しているところなんですけど、
はい、
なんかあのちょっと心が和むような。
そうなんですよ。あの、ね、すごい木の香りとかがねよくするスペースになってまして。
はい、じゃあ実際に行くとこう木の香りも楽しめて、
はいはい、
なんか区役所で森林浴みたいでいいですね。
そうなんですよ。
そうなんですね。これはどういったものなんですか。
これはですね、はい、まあ、ちょっと概要を言いますと、あの場所はあの、はい、先ほど嵯峨根さんがおっしゃっていただいた北区役所本庁舎2階にあります、うん、北区民交流スペースというところでですね、まあ、区役所の会長時間に皆様ご自由に出入りできるところなんですけども、
はい、
そこにですね北山杉を使用したベンチやテーブルの開放ですね、うん、それと都そま木をあの使いました、あの新型コロナ感染症対策の、まあ、品物とか、まあ、いろいろ木製品が展示されています。これというのもですね、
はい、
北区役所ではあの京都市内産の木材都そま木の普及とかですね、
うん、
北山杉を用いた産業の振興を、まあ、推進してるんですね、
はい、
でこの度あの京都北山丸太生産協同組合さんと京都地域産材供給協会さんのご協力の下で、あの区民の皆様が木の香りやぬくもりを感じることができるスペースを開設することが、うん、になりました。
そうなんですね。
はい、
なんかあのこうね パーテーションっていうんですか、ちょっとこうあのテーブルの上に置く、今はねみんなどこもこうパーテーション、
感染症の、ね、はい、対策のために、
はいはい、置きますけど、それもちょっとこう木製になっていて。
そうなんですよ。
でいいですね。これだとなんかちょっとおしゃれな感じがして。
そうただ単にアクリル板があるだけじゃなくて、うん、あのやっぱ木の、ね、フレームがあるともうそれだけでちょっとあの癒される気持ちになりますね。
不思議ですね、
はい、
なんかねちょっとはなんかもうちょっと目気がねめいたりとかしてたんですけど、この木のワークがあるだけでいいなと思って。
そうなんですよ。
拝見しました。
あの、まあ、そこにあるあの丸太に実際に触ることができますので、はい、あの北山杉ってこんなものってのがあの、うん、まあなんて感じてもらえるようなところになってます、
はい、あ、そうか、実際に触れられるっていうのもいいですね。
そうなんですよ。
そうなんですね。今あの北山杉とか、はい、あと都そま木、
はい、
っておっしゃったんですけど、はい、ちょっとこれについてあの私もあんまり知らないんですけど、
はい
はい、あのリスナーの方もご存じない方もあるかなと思うんですが、
はい、
こちらは教えていただくことってできますか。
それは、まあ、ぜひ松本さんの方から聞いてもらう方がいいかなと思います。
ね、先ほどあの北山丸太生産協同組合でおっしゃいましたもんね、
はい
はい、松本さん、じゃあこちらの方を教えていただきたいと思うんです。よろしくお願いします。
はい、
はい、
いいですか。
はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、今言われましたあの都そま木といいますのは、
はい、
あの京都市内産木材、京都市内で産出された木材の商標として、定められたあの名称でして、
あ、じゃあ何かの木の種類っていうことではなくて、
ではないですね、
京都市産の木材が 宮古そまぎ。
そうですね、はい、それは認証制度というのが宮古そまぎ認証制度というのが、はい、定められておりまして、うんうん、その認証制度の、運用しております事務局も、私ども京都地域産材供給協会という、組織で、私どもも事務局を兼ねてやらせていただいておりまして、
そちらも担当していらっしゃる、はい、ということなんです ね、はい、ですね、なるほど、はい、だから何でもかんでもっていうんじゃなくてちゃんとそちらで、はい、認証されたものが宮古そまぎだ、ね、ということなんですね、
は
い、
で、まあ、代表的に京都の木材といいますと杉、ヒノキ、うん、でその杉の中の特殊なものを特殊な育て方をしたものの一つが北山杉というものになります。
そうか、宮古そまぎの中に北山杉があるっていうことになるわけですね。
そうですね、
はい、そうなんですね、はい、まあ、北山杉はもうね、お近くの方だともうよくご存知かなと思うんですけど、もしかしたら馴染みのない方もリスナーさんの中にはいらっしゃるかなと思うので、北山杉ってどういうものですか？
はい、北山杉は結構歴史が古くてですね、うん、まあ、よく言われているのは室町時代から育てられていると、約600年ぐらい前から育てられているというふうに言われております、
はい、
まあ、歴史がそういう、まあ、日本の林業地の中でも一番古い部類の場所になります。で、まあ、始まりは千利休さんが広められました 茶の湯の文化が、
はい、はい、
盛んな京都で、うん、特にお茶室の建築などに使われてたということで、お茶室なんかをすき家建築っていうんですけれども、
はい、
そういうものを中心に北山杉が使われておりました。
うん、はい、そうなんですね、もう歴史が長いですね、
う
ん、
そうですね。で、まあ、地域的には京都市北区中川というところを中心にですね、南は、梅ヶ畑、右京区梅ヶ畑高尾というあたりから、はい、北は京北、右京区京北ですね、そのあたりまでのエリアで、
はい、
育てられている杉ですね。
はい、そうなんですね。私は実は子供の頃にその北山杉をこう磨いてらっしゃるところを見たこともあって、はい、割とこう身近に感じてはいるんですけど、はい、北山杉のこのなんていうんですかね、木の肌ってツルツルでとっても綺麗ですよね。
そうですね、本当に触っていただいたらよくわかるんですけれども、うん、光沢があって、その滑らかさが特徴ですね。
やっぱりそれが特徴なんですね。
そうです
ね、
はい、
あ、そうなんだ、うん、なるほど。今さっきちょっとおっしゃったのがなんか育てられてるっていうふうにおっしゃったんですけど、北山杉っていうのは自然に生えてるものじゃなくて育ててらっしゃるものなんですね、
う
ん、
そうですね、人が一本一本、苗木から挿し木というやり方で苗作りを行って、それから一定品種に揃えたものを、山へ植林して、まあ、結構密に 1.5 メートル間隔ぐらいで植えて育てておりますね。
そうなんですね、
はい、
じゃあもう本当に手間暇のかかった木材っていうことになりますよね。
そうですね、かなり一般の杉よりも手間をかけて育てたものですね。
そうなんですね、はい、いや実はね、はい、ここにね一冊教科書がありましてですね、松本さんは教科書にも載っていらっしゃって、
はい
はい、小学校5年生の社会の教科書でね、はい、載ってらっしゃるんですよね。生産組合の松本さんの話っていうのが出てますけど、
はい、
はい、で そこにね、そのなんかなんていうんですかね、人工林として北山杉が日本の代表として取り上げられているんですね、
はい、そうですね、うん、はい、天然林と人工林というふうに、まあ、紹介されておりまして、
はい、
天然林はの代表が青森県の白神山地の、うん、木が育っているところですけれども、
はい、
また人工林っていうのは、まあ、人、まあ、住宅とか、うんうん、建築とかに利用するために作られた、
うん、
木材が人工林なんですけれども、
はい、
その代表として、まあ、北山杉を紹介いただいておりまして、大変光栄なことなんですけれども、
ね、だからこう、はい、もう日本 の, その人口でこう、まあ、あの手をかけて作られたものとして代表として取り上げられるほど、まああのまあ、有名な北山杉ではあるんですけれども、
はい
はい、あの今建築にっていうふうにおっしゃってましたけど、先ほどちょっと茶室のお話も出てましたけど、どういったものに主に使われているんですか？
そうですね、お茶室とか、一般の住宅の、まあ、メインとなる床の間という場所の床柱なんかが以前、うん、よく使われておりました。で、その柱や桁とか垂木部分にを中心に使われてるんですけれども、まあ、最近ではリビングの装飾とか間仕切り、あとまあアクセントとして1本使ってもらったり、あとまあ数本並べて用いられることが多いですね。
は
い、あとまあそれ以外に、まあ、最近ではテーブルとか椅子とかの家具、うん、それから照明器具 などの商品にも使われています。
そうなんですね、
はい、それと、まあ、直近ではコロナ対策として、はい、あのアルコール消毒液のスタンドとしても販売されております。
あ、そういうものにも使われてるんですね。
はい、
まあ、なんかちょっとね、さっきも言ってましたけど、あのちょっとどうもコロナ対策で心がちょっとめいてる時に、その北山杉でねできてると、ちょっと心が和んでいいかなと思いますね。
そうですね、はい、あの昨日ちょっと温かみを感じていただけたらなと思いますね。
はい、本当にいいなと思います。ちょっとあの実際にその北山杉にちょっと今ねお話聞いていていただいている皆さん、触ってみたいなとか、あの実際にこう何か自分もちょっと、見てみたいなとか思われる方あるかと思うんですけど、実際に触れる場所のさっきご紹介いただいたのは、あの北区役所の方にそういうスペースができたということでしたけども、他にもあるんですか？
はい、そうですね、私どもが、組合として、活動しております、京都北山杉の里総合センターというのが北区中川という地域にございまして、
はい
はい、そちらの方で、北山丸太を常設で展示しております。で、まあ、そこでも、実際に見て触って、魅力を感じていただける場所として、紹介させていただいております。
は
い、まあ、それとあと北山杉のグッズなんかの販売もしております。
あ、そうなんですか、はい、それはいいですね。ちょっと実際にね、あの家でも使ってみたいという方はそこでグッズを買うこともできるということですね。
はい、
はい、その他にも何かイベントがあるそうですね。
はい、そうですね、11月21、22日に、あの京都府府立植物園の芝生広場横の、イベント会場で出展しておりまして、
はい、
北山杉のお箸作り、それとコースター作りを行っております。
へー、はい、北山杉のお箸使いやすいですよね。
まあ、あのそうですね、杉ですんで軽くて使いやすいと思います。
はいはい、私も一時、何かイベントの時に北山杉のお箸を分けていただいて、あのしばらく愛用してたんです。また欲しいなと思ってたので、あ、はい、これはいいですね。
はい、ぜひあのお越しください。
じゃあお箸作るんですね。
そうですね、カンナ、小さいカンナを使って削っていただいて、はい、自分の使いやすい太さにまで削っていただいて、はい、
そうなんですか。です、ね、あ、じゃあ大人じゃないと無理ですか、その体験。
いや、小学生の方でも大丈夫です。
あ、そうなんですか。
はいはい、そんなに安全ですので大丈夫です。はい、
いいですね、自分で作ったお箸だとなんかね、ご飯もなんか頑張ってお箸で綺麗に食べてくれそうな気がしますね。
はい、そうですね。
で、そして手作りのコースター
そうですね、
できる、
はいはい、それにはちょっと焼きペンで絵を描いていただいたりして楽しんでいただきたいなと思っております。
あ、はい、それも楽しそう、はいはい、これが週末ですね、21日の土曜日と22日の日曜日、植物園、京都府立植物園の方で開催されるということです。予約とか何か必要ですか？
いや、予約はいらないですけれども、先着、2日間で100名様とになりますので、
はい
はい、100名様のご用意をしております。
わかりました。はい、料金は必要ですかね？
まあ、入場料と、体験料としてお一人200円お願いしております。
はい、わかりました。じゃあそちらを準備して、もう必ずやりたいという方はちょっとお早めにお越しいただいた方がいいかなと思いますので、はい、ぜひ、お寄りになってみてください。はい、はい、そして北区役所の方のね、交流スペースの方にも素敵なベンチなどがありますので、ぜひちょっと触りに行ってみていただけるといいかなと思います。
はい、
いやー、なんかもう話伺ってるだけで癒されてきました。はい、いいな、北山杉。はい、ちょっと私も久しぶりにお箸じゃあ作りに行ってみますので、よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
はい、今日は素敵な情報をどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゲストにお越しいただきましたのは、京都北山丸太生産協同組合理事で事務局長でいらっしゃいます松本義也さん、そして北区役所地域力推進室から北村敦史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生き生き北区情報コーナー、このお時間は北区役所の協力でお送りいたしました。